平吉は、おころという女の息子ですか。おころのせがれでした。しかし、馬の一件と狐の一件とは、別に何の関わり合いもなかったのです。狐に馬を乗せたというわけですね。ははあ、しゃれちゃいけない。いや、その馬を取り返すのが面白い。神原の屋敷から表向きに引き出してはことが面倒です。そこで夕方の薄暗い時分に本郷の屋敷の裏門からそっと引き出して、かの団子坂の空き地に放しておくと、町方の者が待っていて引いて帰る。つまりは馬がどこからか戻ってきて元の空き地に迷っているのを取り押さえたということにして、外国側へ引き渡したのです。気の毒なのは別手組の侍で、この人の馬はもう皮を剥がれてしまったので、どうにも取り返しがつきませんでした。おかくはどうなりました？カニのおかく。これについてはまだいろいろのお話がありますが、この一件だけを申せば、幸次郎が平吉を召し取ると同時に、善八が茅町の駄菓子屋へ向かったところ、おかくは早くも風を食らって、どこへか姿を隠しました。最後に残ったのは狐使いの問題である。それについて半七老人はこう説明した。今時の方々にお話申しても、とても本当にはなさるまいが、江戸時代には狐使いというものがありました。それにも種類があるんですが、まず管狐というのを飼っているのが多い。細い管の中に潜んでいて、めったにその姿を見せないが、その狐がいろいろのことを教えてくれるので、狐使いは占いのようなことをやる。時にはその狐を人につけることもあるというので、恐れられたり嫌がられたりするのです。しかし、その狐にはいろいろの供え物をしなければならないので、狐使いは一生貧乏すると言い伝えられました。おころが死んでしまったので、問題の管狐はどうなったか分かりません。どこにか隠してあるか、逃げてしまったのか、そんなものが本当にあるのかないのか、それらのことも分かりません。おせんはきっとどこにか隠してあるに相違ないと言っていました。人殺しですから、当然死罪になりそうなものでしたが、遠島で落着しました。女牢にいる間も、今に狐が迎えに来てくれるなぞと言って、愛牢の女どもを怖がらせていたそうですが、島へ行ってからどうしたか、後の話は聞きません。私もしばらく団子坂へ行きませんが、新聞などを見ると、菊細工はますます繁盛して、人形も昔に比べると大変上手にできているようです。しかし、団子坂の菊人形を見物に行く明治時代の人たちは、34年前にここで異人を殺してしまえと騒いだり、狐使いが殺されたりしたことを夢にも知りますまい。世の中は全く変わりました。異人だの狐使いだのという言葉さえも消えてしまいました。菊 人形の噂を聞くたびに、私はその昔のことが思い出されます。古家に月やあらぬ、春や昔の春ならぬ、我が身一つは元の身にしてとある。半七老人の考えもそれに似たものがあるらしい。私も寂しい心持ちでこの筆記の筆を置いた。経本公文社文庫、時代推理小説、半七捕り物帳5、1986年（昭和61年10月20日）初版第一冊発行。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日劇作家、小説家、本名は刑事、別号に狂気堂、イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人慶之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年（明治23年）に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年（明治29年）には、処女戯曲、死神殿を発表。岡鬼太郎と合作した、黄金のシャチ噂の高波は、1902年（明治35年）に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて、歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた維新前後（1908年）、修善寺物語（1911年）の成功によって、鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年（大正2年以降）は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年（大正5年）からは半七捕り物帳を書き始めた。